箕面の教育、箕面の子どもたちの力をつける箕面子どもステップアップ調査を実施しています。問い合わせ学校教育室、電話 724-6761、 ファックス 724-6010。 箕面市では全市立小中学校の児童生徒を対象に箕面子どもステップアップ調査を実施しています。昨年12月に実施した調査の結果から、箕面の子どもたちの学力の現状と強みと弱みについてお知らせします。学校では調査結果をもとに様々な取り組みを行っていきますので、ご家庭でも学習習慣を身につけるために一緒に毎日の計画を立てたり、生活の中で多くのことを学べるよう、子どもが興味を持つことを一緒に調べたりするなどのご協力をお願いします。また地域では近所の子どもたちと挨拶を交わして顔見知りになれるようご協力をよろしくお願いします。箕面の子どもたちの学力の現状。小学校では5教科中4教科で全国平均を上回りました。全国平均を下回った社会は、それぞれの時代の文化の特徴や建造物の名称などの基本的な知識を問う問題の正答率が全国と比べて低いことが分かりました。平均正答率パーセント、国語箕面 75.0、 全国 73.5、 算数箕面 71.7、 全国 70.9、 社会箕面 67.6、 全国 68.8、 理科箕面 69.3、 全国 68.2、 英語箕面 86.8、 全国 81.5。中学校では、全教科で全国平均を上回りました。中でも英語の正答率は、長文、聞き取り、作文と、どのカテゴリーも全国と比べて10ポイント以上高く、英語の読む、聞く、書く力がバランスよく身についていることが分かりました。国語、箕面 64.1、全国 61.7、数学、箕面 62.7、全国 56.4、社会箕面 60.7、 全国 57.9、 理科箕面 61.7、 全国 59.5、 英語箕面 62.1、 全国 51.1。 箕面の子どもたちの強みと弱み。強み、自分の考えや意見を積極的に伝えています。クラスのみんなや友達と話し合いをするときは、自分の考えや意見を積極的に伝えていることが分かりました。友達同士で支え合っています。学校生活などで辛いことや悔しいことがあったときに、友達から優しい言葉をかけられている子どもが多いことが分かりました。弱み、近所の人とあまり挨拶をしていません。小中学校の全学年で、おはようございます、こんにちは、といった基本的な挨拶ができていませんでした。学校の持ち物を前日に確かめていません。学校の持ち物を前日に確かめていると回答した子どもの割合が低く、全国平均を下回りました。保護者に聞き取りを行ったところ、当日に慌てて準備するケースのほか、持ち物の準備を保護者に任せきっているケースも多いことが分かりました。責任感が足りない傾向があります。クラスのみんなが責任を持って仕事をしていると回答した子どもは、小学3年生から中学3年生の全学年で全国平均を下回り、責任感が足りない傾向があることがうかがえました。箕面の子どもは自主性があまりなく、物事を人任せにする傾向があります。箕面子どもステップアップ調査とは、小中学校の9年間を通して、子どもたちの学力、体力、豊かな心をバランスよく育むために、全市立小中学校の児童生徒を対象に実施しています。学習の到達状況を確認するだけでなく、基本的な運動能力や学習状況、生活状況について、子どもたちをあらゆる面から把握しようとするものです。学力調査、実施時期12月、小学1年生、2年生、2教科、小学3年生、4年生、4教科、小学5年生、6年生、5教科、中学1年生、2年生、5教科。体力調査、小5、中2は全国調査に参加。なお、令和2年度の調査は、 コロナ禍の影響により11月から12月に実施。実施時期5月から6月。小学1年生、2年生、3年生3種目。小学4年生5種目。小学5年生、6年生、中学1年生、2年生、3年生8種目。学習状況、生活状況調査。実施時期6月、12月。小学6年生、中学3年生は年に1回、全国学力学習状況調査も実施。また、小学5年生、6年生は、昨年度から新たに、府新学力テストも実施しています。学校での今後の取り組み。社会の授業では、新しく学ぶ内容に関連する過去に学んだ知識を、クイズ形式で出題するなど、関係性を持たせることで知識の定着を図ります。さらに、映像資料などを積極的に活用することで、教科書だけでは分かりづらい内容、それぞれの時代の文化なども、明確なイメージを持って学べるようにします。また、昨年4月から、全私立小中学生に、一人一台タブレット端末を配備している強みを生かし、調べ学習やグループ学習、家庭学習などで活用していきます。そうした中で、教員は子どもたち一人一人の学習状況をオンライン上で把握し、タブレットドリルなどを使って、個々の学びに応じた学習指導を行っていきます。タブレットドリルは、学習支援ソフト、トモリンクスの機能の一つで、小中学校の全学年の問題、小学校4教科、中学校5教科に取り組むことができます。校区探検や施設訪問などの校外活動の機会を増やし、行く先々で地域の方と挨拶を交わす中で、挨拶をするのが当たり前と感じられるようにしていきます。また、遠足や運動会など、子どもたちが自ら考えて実行する学級活動や学校行事を増やすことで、自主性や責任感を育んでいきます。異なる学年で班を組んで清掃を行ったり、上級生が下級生へ絵本の読み聞かせをするなど、異学年同士の交流の機会を増やすことで、子どもたちの社会性を育み、クラスのことや周りの友達に対する責任感を高めます。ご家庭でのご協力もよろしくお願いします。箕面子どもステップアップ調査の結果は、きめ細やかな分析をつけて個人別に返却しています。学年全体の調査結果は市ホームページでご覧いただけます。子どもが自ら机に向かう家庭学習の習慣を作ってください。学校で学んだことを振り返ることで、学習した内容を身につけさせることができます。一日の家庭学習の目安の時間は、小学校は学年かける10分、中学1年生は1時間以上、中学2年生は2時間、中学3年生は2時間以上です。子どもたちが進んで机に向かえるよう、特に宿題や授業の復習など、毎日何に取り組むかを子どもと相談して、一緒に計画を立ててください。学習の習慣が身につき、問題が解け、わかるようになってくると、やればできるという自信が芽生え、学力の向上につながります。親子で身近な疑問について話したり、子どもが興味を持つことを調べる時間を作ったりしてください。社会の知識を身につけるためには、日常生活との関係性を知ることが効果的です。例えば、買い物の時に手にした商品の原産地を確認して、その国や地域の特徴について考えてみたり、家族旅行の時に旅先の場所や歴史について調べてみたりすることで、社会への関心が高まり、知識が身につきます。また、旅行などの準備は子ども自身に任せるようにしてください。一からすべて任せるのが難しい場合も、必要な持ち物を一緒に考えてリストを作ることで、子どもの準備がはかどるはずです。そして、一人で準備できたね、すごいね、と褒めてあげることで、子どもの自主性が育まれ、責任感を持つようになります。地域でのご協力もよろしくお願いします。近所の子どもたちと挨拶を交わし、顔見知りになってください。子どもたちは地域での様々な体験を通して成長していきます。近所の子どもたちを見かけたら、おはよう、こんにちはと声をかけ、ぜひ顔見知りになってください。散歩や買い物、ジョギング、ウォーキングなどの時間を、登下校の時間に合わせるだけでも、挨拶を交わす機会が増加します。 子どもたちの見守りにもつながりますので、ぜひご協力をお願いします。